東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。
一週間でびっくりしたよ。
はい、4月の17日日曜日。はい、改めて4月の17日日曜日、時刻は21時を回りました。生放送でお聞きの方もアーカイブでお聞きの方もこんばんは。水道橋のレディオ365スタジオからお送りしております教育バラエティ番組教えてタスク先生。パーソナリティはこの私、映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ、初っ端からね、ちょっとジングル、ごめん、僕が間違えたちょっとしっちゃかめっちゃかになっちゃったけど、まあいつものことなんでね、許してください。はい、皆さん、ということで、今回、まあ新学期になってね、この4月からも登板、させていただきました。また9月まで精一杯頑張ってまいります。ただね、4月5月は、僕ちゃんと亀吉、ラジオドラマの特集ということもありまして、ちょっと来月はお休みをさせていただきます。皆さんごめんなさい。ただね、その分収録でも頑張っていきますんで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまでを直接お送りいただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第75回目放送、これが令和のフリースタイルレディ、始まります。噛んじゃった。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。はい、ということで、このコーナー、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の、生き方ですとか活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。さてね、これまでも映像作家さんもおりました、ミュージシャンもおりました、いろんな方をお招きしてまいりました。だけどまだ呼んでない、お招きしてないゲストの方がおります。そう、ラジオ関係者の方、僕はちょっと緊張しております。ラジオの方とね、こう直接お話をする機会なんてなかなかないでございます。はい、僕がね、今日はこうちょっと僕の方がゲストとしてこうお話を、ね、引き出してもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今回のゲストご紹介してまいりましょう。元ラジオディレクター、現在はクリエイティブディレクターとして活動しております、高橋あずみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。高橋さん、静かになっちゃったじゃないか
緊張してるのかもしれないですね。
緊張してるな。はい、ということで、ちょっとまずじゃあ高橋さんに今、クリエイティブディレクターというね、肩書きなんですけれど、はいはい、どういったことをされているのかちょっとお話しいただいてよろしいですか。
はい、クリエイティブディレクターというのはタスク先生が名付けてくださったから。
そうなんだ。え、じゃあ本物は何なんだ。本物変態紳士か、変態淑女か
変態痴女なのかな。
あ、いいね、いいね、さすがだ。仲間、まだ深夜じゃないよ
まあでも、なんかそのタスク先生名付けてくださったと思うんですけど、多分タスク先生自体も私が何者かっていうのは、
よく分かってない、
よく分かってないですよね。
よく分かってない。
で、タスク先生とよく、ご飯に行く機会があって、で、いろいろ結局何やってるのか分からないっていう。
でもいろいろとクリエイティブ活動というかね、動画の学校で知り合わせていただいてというのもあってね、いろいろものを作ってらっしゃる方というのをお見受けしております。
そうですね、広く浅く。
浅くはない、浅くはない
まあでも本当に何ですかね、いろんな人とつながって、お仕事をさせていただいて、なんかあれやこれややってたら本当に自分が何やってるのか分からなくなってしまったみたいなところはありますね。
全く僕というのも同じですね
そうそうそうそう
まあでもメインでね、活動されている、フィールドっていうのはやっぱりあると思うんですよ。はいはいはい。そこってどこになるんでしょう。
そうですね、1個は本当に 母親っていうのがあります、
まあ、母親 ね、お母さんとしての活動、これ素晴らしい活動でございます、
は
い、
今日もね実は来てるんですけれども、子供たちが一緒にな
んと後でお会いします、はい、ご紹介しましょう、
はい、はい、であとですね、あとはもう本当に自分自身、まあ、うん、最初から話してしまうと、うん、まあ、私は本当に子供が生まれてから起業したんですけど、起業した時に何をしたらいいのかわからないって思った時に、自由を求めてっていうのがあったんですよ、うん、パソコン1台でどこででも活動できるっていうのを考えて、うんうん、あ、ってことはMac とかあったらかっこいいよなみたいなのがきっかけで、うんうんうん、まあ、タスク先生の学校に行ったんですよね。でそこで、ほうほう、まあ、映像を学んだりとか、うん、それがきっかけでいろんな人とお仕事をすることになって、うんうん、まあ、今はどっちかというとお仕事をつなぐ役割っていうのが、うんうん、まあ、メインだったりはしますね。
お仕事をつなぐ、
そうですね、自分が作るっていうよりも、まあ、うん、案件があってそれを誰かにお渡ししてとか外注してとか、まあ、1個の仕事をチームとしてやっていくのを作り上げるみたいな感じなので、うんうん、まあ、プロデューサー的なところが割と多かったりはします。あ、
プロデューサー大事だよね。プロデューサーの方がいないとね、僕らクリエイターとかものづくり屋さん何も成り立たないしね、
はい、
そのあたりちょっと深くお話をしていきたいなと思っておりますが、はい、いつお便りが参りましたのでこちら読んで参ります。ありがとうございます。ラジオネームアンチクタスキストさん、なんだこの名前。はい、メッセージ、タスク先生、相変わらずまた美人をゲストに呼んでるんですね。マジ羨ます。はい、ありがとうございます。僕は美人さんしかゲストに呼ばないと決めております、ね、今回もね、皆さんちょっとラジオウェブの方にもねお写真載ってますんで、ぜひ拝見してくださいね。素敵な方を、素敵な方って言っちゃった、もう僕が緊張してる。素敵な方をねゲストにお招きさせていただいております。声も素敵でしょ。もっとお話しさせてくださいということでね、はい、アンチタスキストさん、ありがとうございます。ということで、そう、プロデューサーとしての活動がメインになってるのかな。
プロデューサーって勝手に名乗ってるだけな感じはありますけどね。
そうそう、そこ聞きたかった、うん、プロデューサーっていうのは一体どの辺のフィールドを指すのかって、
そうですよね、
結構音楽の世界でも映像の世界でも結構バラバラじゃないですか、
はい、はいはいはい、
実際そこってまあどこまで掘り下げて、まあお客さんの名前とか出せないと思うんだけど、
はいはいはい、
どういうことをやってるの、多分聞きたい人もいいと思う、多いと思う、そこは。
いやでもなんかそのあれですかね、こういうものを作りたいっていうポワーンとした、うん、まあ、ものがあった時に、うん、あ、それを具体化していくっていうのを、うんうん、まあ、まずヒアリングとして聞き出して、うん、あ、じゃあそれには何が必要だな、何が必要だなって言ってできる人を求めてっていうところが割と多かったりとか、うんうんうん、あとはもう普通にもう用意されてる案件の中で、うん、まあ足りないところをつな、紹介するというか、うんうん、まあ、例えばイラストレーターさんが必要だってなったらイラストレーターさんを探して、うんうん、まあ、仕事をまあ提案してっていう感じで一つを作り上げていくっていうのもやってますね。
ほうほう、だとしたら結構幅広い人脈というか、はいはい、いろんな方を、ね、存じ上げないとできないじゃないですか。
そうですね、
結構そこの辺の人脈というのかな、うんうんうん、人脈という言葉が僕があんまり好きじゃないというか、
はいはいはい、
まあ、ご縁だと思うんだけど、うんうんうん、結構ご縁広く持たれてらっしゃるんだよね。
それは本当にラジオのおかげです。
あ、そうなの？
以前やっていたラジオのおかげでして、うん、ほうほう、まあ、私自身本当に会社員出身の主婦みたいな感じだったので、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、人脈って言われるとママ友しかいなかったんですよ、
うんうんうん、
しかも関西出身で東京っていうか、まあ、千葉なんですけど千葉に来て、うんうんうん、誰も知り合いがいない、起業家の友達も一人もいないってなった時に、うんうん、まあ、自分自身がラジオの立ち上げの時に誘っていただいて、うん、そこで、まあ、起業家さんたちと多く出会えて、うんうん、あ、こんなに世の中って自分で仕事してる人いるんだっていうところから、そこからの紹介ですとか、そんな感じでどんどんどんどん自分の中で起業家さんですとか経営者さんとの知り合いが増えていった感じですね。
あ、なるほどな、
はい、
なんかそこをすごく掘り下げて詳しく聞きたいんだけど、ちょっとそこは後半に回って、
はい、
もう一つラジオネーム、ペペロンチーノさんからいただきましたので、こちら読み上げさせていただきます。メッセージ、お子さんもいる中で新しいことへのチャレンジですごいエネルギーの源ってあったりしますかということですけど、何がエネルギーの源泉なんでしょう。
エネルギーの源なんですかね。あ、でも一つ考えると、
うん、
まあ、私がその子育てに向いていないっていうのはあると思います。
向いていない、
はい、
子育てに向いていない、
うん、まあ、子供嫌いでしたしね。
マジか
そうなんですよ。
なかなか爆弾発言
だ爆弾発言ですよね。あ、でもなんか子供を産むのがもう昔怖かったというか、うんうんうんうん、子供を産んだら自由がなくなるんじゃないかっていうのはすごい思い込みであって、
うんうんうんうん、
で特に会社員でしたし、時間の制限も あって、うんうん、あ子供を産んだら給料も減るし時間も減るし、うん、何にもできないんだったら子供を産まなくても楽しく生きていけるんじゃないかみたいな思ってました、
う
ん
う
ん、
女性の社会進出とかねいろいろ考えるときその辺は絶対いろいろ考えるんだろうなと思う。
そうですね、私はすごい考えちゃって、うんうん、でも本当に自由の欲求が強すぎて、うんうんうん、もう自由でいたい自由でいたいっていうのをすごい考えてたときに、うん、でも起業する勇気はなくて、うんうんうん、みたいなところがあったんですけど、うん、もう、まあ、子供はね、まあ、あの、ありがたいことに授かりまして、うんうん、やっぱ自由じゃないじゃないかと思ったんですよ。子供熱出たら迎えに行かなくちゃいけないしとか、
う
んうん、もう全てが子供優先、
ね、
ってなった時に、
ね、
でもなんかよく考えたらなんかその子供にべったりしなくちゃいけないんじゃないかってその時ずっと考えてたんですけど、うんうん、なんか自分が子供の時思い出したらなんかもっと親には自由でいてほしかったなって思ったんですよね。でだったらいやいいじゃん私自由にすればみたいなのがあって、うんうん、あもう自分でなんか働いて、うん、自由に働いていきたいと思って、うん、まあなんですかねその源って言われると、うん、まあ自分が自由にしてる姿を子供に見せたいっていうのあります。
なるほどな、はい、なるほどな。それがあって今こういろいろ活動もして、うんうん、でも大変なこともいっぱいあると思うんだけどね。
ねえこんな甘くはないですよ ね。
そうでもその辺はねちょっとぜひ、はいはい、次のコーナーで詳しくね、うんうん、フリーでこう輝かしく生きていく方法っていうのをちょっと聞いていきたいなと思っておりますので、はい、後半もぜひよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
はいということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
タスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、それではですね後半も高橋あずみさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回のテーマ、早速ご紹介していきましょう。フリーで生き抜く秘訣ということで、まあね先ほどもちょっと詳しくお話を聞かせていただきましたけど、自由でいたい、自由を求めて、ね、活動されているということで、ちょっとねそのただ自由でいるというのはね相当大変なことだと思うんですよ。そこのね引きこもごも楽しいこともねいろいろあると思います。ここねいろいろなんて言うんだろう、やっぱね独立したいとか自由になりたいって方いっぱいいると思うんですよ。その方へのねエールをぜひ聞かせていただきたいと思っておりますが、ちょっとねお便りがたくさん溜まって参りますので、こちらも読んで参ります。ありがとうございます。ラジオネームさなゆかさんからメッセージ。タスク先生、美人さんを目の前に緊張していますね。そうです、緊張しております。もうね高橋さんも素敵でもうガチガチになっております。ありがとうございます。鼻の下伸びてる。はい、ありがとうございます。いつものことでございます。はい、ということでもう一つのメッセージも、ラジオネームタスクオブザリングさん、なんやねんこれ。メッセージ、タスク兄やん、今日はやけに髪まくりで神がかってるね、さすがです。はい、毎回神がかっております。もう毎回緊張しております。ありがとうございます。皆さんのおかげで生きております。生まれてすみません、生きててすみません、ということで、こんな僕の話なんかどうでもいいんです。高橋さんの話が聞きたい。さあフリーでね活動する、自由でありたいということで、まずそのフリーにでありたいと、まあ欲求ね根源の話は先ほど伺いましたけど、じゃあ子育てをする中で一番じゃ難しかったことってどこでしょう、自由を求めるために。
子育てする、自由を求めて、まあ、起業ってことですかね。
そうだね、そうだね。
仕事をしながら子育て、
うん、
子育てをしながら仕事か、
うんうんうん、
そうですね、なんでしょうね、やはり時間の制限があったり、
うんうん、
お迎えに行かなくちゃいけなかったり、うんうん、熱を出したり、
なんかあったらね、
そうですね、
ま、子供さん優先になるもんね。
そうですそうです。なのでこのラジオのディレクターをしている時に子供が熱を出して、うんうん、保育園に預けられない時連れて行きましたね。
どうしたの番組。
そうですよね。、うん、ちょっとそのなんでしょう、外に出して、
うん、
まああのなんですかね、調整をしながらっていう感じだったので、もう無理くり無理くりやってましたね。
すごいな、すごいな。 でそれで、うん、大丈夫だったの。特にほら今ってほらコロナとかいろいろあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれこそ今まで以上にその健康を含めて、うんうんうん、お子さん育てるの大変だと思うんですよ、
うんうんうん、
特にじゃあこの2年間、まあ、今まではあると思うんですけど、
はい、
この2年間で一番なんか大変だったことって何かある？
もう間違いなく緊急事態宣言の時ですね。それが一番大変でして、
うんうん、
まああのあれ2年ちょうど2年前ですかね。
ちょうど2年前だね、今だね、
はい、上の息子が小学生に入学するタイミングだったんですよ、
うんうんうん、
でも忘れもしない娘の誕生日が2月27日なんですけど、
ほうほうほう、
その時にあの市からメールが来て、明日か、うん、2月23月1日から、うん、あの学校と保育園、
うん、
全部休園になります、休校になりますって来て、えってなって、
うん、
でそのまま1ヶ月、うん、卒園式のタイミングの日だけ行って、であとは全部なかったんですよ、うん
うん、あじゃあずっとお自宅に、でもちろんそれが突然だから準備もできてないし、
そうですね、それから次は入学式が6月になりますと言われて、
うん、
でそこでまた2ヶ月休みで
3、4、5、6と、
そうです、 うん、その後分園登校になりますと言われ、うん、でえっと思って、もう実際 5ヶ月ぐらいはもうほぼほぼ家にこもってる生活だったんですけど、
うんうんう
ん、
そうだよね、
それがすごい大変でして、
うんうんうん、
どうしようかと、
仕事もないぞと、仕事も やれないぞと、
やれないぞと、仕事を取りに行けないぞってなった時に、うんうんうんうん、どうしようと思って、でもパソコンだけはあるぞと思った時に、うんうんうん、今のうちに何かできないかって考えて、
うん、
それでちょっと動画を勉強し始めたんですよ、
うんうんうんうん、
であ動画ってこんな感じでいけるんだ、動画求めてる人って今多いんだと思って、
うんうん、
でその、まあ、夏休みが明けた9月ですね、
うんうん、
タスク先生が、まあ、講師をされてる学校にそのまま入学しました、
うんうん、でもそれその仕事すら取りに行けないような環境でよ、どうやって、で僕ね講師させていただいてる学校はいわゆるこう学校に通学するオンラインの学校じゃなかったからね、
はい、
どうやって通ってたのよそれは。
あでも9月になったらあのもう緩和されたので、
うん、
もう学校や保育園に行けるようになって、
うん、
もう今がチャンスだと思って、うん、もう申し込みましたね。
大変だったんだね。
そうなんですよ。
そんなことをお首にも出さずよく頑張って卒業されましたね。
いやいやいやいや
本当に
楽しかったので。
今初めて聞いたよ。
そうですよね。まあ、なのでそれまでも仕事はやってたんですけど、うんうん、やっぱり動けなくなったってなった時に仕事のスタイルを変えなきゃって思った時に、
うんうんうん、
まあ、その動画っていう道はあるなって思って、
うんうん、
まあ、そこからまあありがたくも本当に動画のお仕事をまあこまごまといただけるようになりまして、ちょこちょこと動画の編集とかやってた感じですね、
うんうん、なるほどな、はい、あなんか今いろんなことがつながってきてありがとうございます。さあそんな中でね、早速もう一通ラジオネーム、うぴこさんからメッセージいただきましたので、こちらも、読んでまいります。メッセージ、タスクさんこんばんみ、ほんとお綺麗なゲストばっかり、どこで見てるんだ。高橋さんのお話参考になります。私も子供が生まれたら自由じゃなくなるって思っていて、パワフルで尊敬です。うん、これねちょっと男性が感じるよりもやっぱり女性の共感がねすごいと思ってるんだ。うぴこさん、まあうぴこさんって名前だから女性だと思うんですけれど、やっぱり女性の方ってこうなんだろう、まずその子供が生まれる前に考えてる子育てとかその環境ってやっぱり自由じゃなくなるって、どれぐらい思どれぐらいなんていうんだろうな、どれぐらいこう恐怖を感じるものなの。
まあ恐怖というよりはなんかいつか産んだら楽しいんだろうけど、
うんうん、もちろんそう、あのそれもあるだろうし、
そうですよね、なんか現実今すぐっていう決断が起きないというか、うん、例えばまあ男性だとしたら、まあ、自分が結婚しようってなった時に、
うんうん、
まあ、同じだと思うんですけど、結婚したら、うん、例えばあの奥さんの方にお財布を預けなくちゃいけないとか、
うんうんうん、
自分の給料で養っていけないという言われると恐怖が湧くような気持ち、
うんうん、
それとちょっと近いんじゃないかなって私は思ってるんですけど、
なんか僕なんか気がついたら結婚しちゃってたので、その辺がよく分かんなくてな。
私もです、気がついたら結婚してました。
そう、男性はなんか、まあね、あの年を重ねてこう分別がつくとっていうとうちの嫁さんに怒られそうだけど、分別がついてからだと、ね、結婚するのうーんって考えちゃうかもしれない。まあ、勢いのところもあるからね。分別ついていてもまだ結婚してない人もいる。あなたは分別がついてないだけです。局長。なかなかね、そう、ね、男性はね、なんかでも子供ってほら授かり物っていうか、なんていうか自分でコントロールできないじゃない、まあ、結婚もコントロールできないところもあるんだけど、ランドでロストコントロールとか局長は言ってるけど、ちょっとほっとく。あのね、あの男性はね、なんだかんだ言っても自分の決断って若干できるんだけど、女性ってこうね、コントロールできないところあるじゃない。気がつくとやっぱりこう生まれることになったりとか、
そうですね、
その辺で、うんうん、じゃあどこでこう踏ん切りをつけて自分の気持ちを切り替えるか、これって結構すごい大事なポイントだと思うんだ。
うん、 まあ、でもある意味、まあ、ある意味でも男性のプレッシャーもより女性の方が、まあ、楽じゃないかなって思ってるところも一つあって、まあ、会社員の時も自分が辞めても夫がいるっていうなんか安心感はあったんですよね。なので、まあ、そこを、まあ、あの正直なところ言うと私会社員しんどいなと思ってて、うんうんうん、あ辞めたいなと思っててまあ、あの、ある意味ちょっとしんどくなった時にもう子供でも産んで辞めちゃおうかなみたいな思った時もあったんですよ。
女性の本音としてそういうところもあるのではあろうさ、
まあ、いつか産むかもしれないし、うんうん、ちょっと一回覚悟を決めてみてってなったら、うんうん、まあ子供ができたっていうのは一つありますね、うんうん、だから踏ん切りをつけたわけではなくて、うんうん、ふと思いついたぐらいの感覚ですね。
でもそこでふと思いついた子育てしました、うんうん、でもやっぱりそこでも自由は欲しくなるものじゃない？
はいはいはい。
じゃあそこでこう自由になるぞって決めてからまず何をした？
自由になるぞと決めるよりは仕事なんですかね、なんか仕事の自由がなくなった苦しさあ、なんか時短、まあ、その時もまだ会社員だったんですけど、うん、自分が店長ですとか、うん、エリアマネージャーサービス業でやっていた時に、うん、あの自分はちょっと早く帰らなくちゃいけない、
うんうんうん、
で給料は少なくなる、うん、そうなった時に何ですかね、もうその苦しさが、うん、の方が勝っちゃって、
うんう
ん、なんですかね、自由になるっていうよりもなんかもう今の仕事嫌だなって、子供を抱えてたらこの仕事は続けられないなってちょっと思ってしまったところから抜け出したいって思ったのが、
うんうんうん、
どっちかというとこうしたいこうしたいというよりはこれが嫌だこれが嫌だって人生が変わっていった感じはありますね。
なるほどな。でもそう言いながらもね、どんどんどんどん自分のやりたいことをね突き進んでる高橋さんのね、その生き方っていうのを僕はすごく、まあ、尊敬もしてるし、いろいろともっとね楽しい話も詳しく聞きたいなと思ってるんですけども、生放送はねごめんなさい、ちょっと時間もねどんどん足りなくなってきてしまうので、また今度ぜひもう一回ゲストに来てもらいたいとぜひ思っております。
はい、
ありがとうございます。ということでここで一旦コーナー締めさせていただきます。タスクの教えて〇〇でした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで今回はクリエイティブディレクターの高橋あずみさんをゲストにお迎えしての、コーナーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでいかがでしたか？お、皆さんから歓声がどうでした？ラジオ、
あ、めっちゃ楽しかったです。あっという間ですね。
あっという間でしょ、はい、本当にね、皆さんおっしゃるんだけどね、うんうん、なかなかこう話したいことがね、たくさん話してると出てくるんだけど、なかなかね、うんうんうん、こう話しきれないというところあるんで、ぜひこの後も、ぜひゲスト来ていただきたいなと思っております。
はい、ぜひお願いします。
はい、ということで今回のゲストは、クリエイティブディレクターの高橋あずみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おう、何度も来るなはい、ということで、それでは教えてタスク先生第75回目放送これにて終了です。はい、ここまでのお相手は今日もまたね美人さんを前にしてカミカミでガチガチの山本タスクと
高橋あずみでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この後はラジオドラマ僕ちゃんと亀吉の、特別回、お送りさせていただきます。今月も来月もねぜひよろしくお願いいたします。ということでこの番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。